州のモチベーション番組桃のサルサポッドキャストへようこそ。中南米への憧れ絶えない私桃のサルサが勉強のモチベーション維持とラテンマインドセット獲得を目指して語ります。ほら皆さんこんにちは。シーズン2エピソード2です。前回の更新は約半年ぶりでしたが、楽しんでいただけたでしょうか。この1年間は社会人1年目ということで、私の周りでもいろんな変化がありましたっていうので、ちょっとなかなかねポッドキャストも更新できなかったんですが、ポッドキャストをまた再び頑張って定期的に更新したいなって思うようになった理由が、前回お話ししたイラストレーターで新しいカバーイラストを作ってみて、それがすごく気に入ってるっていうことと、あともう一つ実はあるんです。皆さんお気づきでしょうか。前回からね、今までと比べてちょっとだけ音声の質が上がったなと思いませんか。っていうのはね、私の友達が友達が元彼からもらったマイクをくれたんです。私ずっとマイクが欲しくって、っていうのも結構やっぱり音声の質って、自分がね YouTube とかポッドキャストとか聞いてても大事というか、やっぱり綺麗な音質の方がストレスなく聞けるなと思うんですよね。で、今までどうしてたかっていうと、今まではイヤホンを使ってイヤホンのマイクで喋っていました。で、まあもちろん全然気にしない方もいると思うんですけど、なかなか自分の中でそれがその音質がいいなと思えなくって、それもちょっとねなんか更新なかなかできない理由の一つになってました。で、新しいマイクをゲットして、もうなんかマイクの見た目からねすごい可愛くてテンションも上がって、更新するのもというかこの前で喋るのも楽しんでいます。なのでこれからねどんどんいい音質の、そしてまあなるべくいいクオリティの話をお届けできたらいいなと思います。さてということで、今日は私のこの1年間の中でのライフアップデートについてお話をしようかなと思います。ね、この1年の一番大きな変化っていうのが結婚をしたことです。今までのね、エピソードでも何度か恋愛がすごく苦手、恋愛に対してすごく苦手意識を持ってて克服しようとしてるっていう話をしたことがありました。で、まあそれは過去のエピソードを聞いてもらうか、もっとね赤裸々にっていう、結構私いろんな過去のネタがあるので、もっと赤裸々に聞きたいっていうリクエストがあれば、それもまた別のエピソードにしたいなと思うんですが、その後ちょうど1年半ではないか、1年ちょっと前くらいに素晴らしい人に出会って、1年数ヶ月後に結婚をしました。っていうのでね、今日はそのお話をしていこうと思います。で、その彼に出会って、恋愛に対する悩みというか関係性に対する悩みとかが全然なくって、あまり周りの友達とかにも話したり相談することがなかったんですね。っていうのと、彼がアメリカ人なので、まあ結構国際恋愛っていうのか、まあそういう外国人との生活っていうか、まあリレーションシップについてとか、私も他の人がポッドキャストとか YouTube でお話ししてるのを聞くのがいつも面白いなと思って大好きなので、 自分のことについてもちょっと話していこうかなと思いました。じゃあまず彼に出会う少し前の話からしていきます。前の、さっきもちょっと話した通り、2021年前にポッドキャストのエピソードにも少ししたんですけど、私すごい恋愛がそれまで苦手だなと思ってて、それをちょっと今時間、当時大学4年生だったので時間あるし、今年はそれを克服する年にしようと思って、いろいろ挑戦してたけどうまくいってなかったんですね。で、2021年の秋頃に、3つのことというか価値観というかに出会いました。で、1つ目が30個のリストって言って、これは私のコーチだった萌えさんっていう方に教えてもらったんですけど、自分の理想の相手に対する条件を30個書き出すんですよ。で、それに出会う人を探していくっていうので、意外とね、30個書くのって難しいんですよ。で、私がどんなことを書いたかっていうと、ちょっとごめんなさい、今パッと出てこないけど、ノートのどこかにあるはず。どこだろた。例えば、料理ができる。清潔感がある。私結構体がごつい人が好きなので細くないとか、内面を褒めてくれる、外見も褒めてくれるとか、うるさすぎないとか、あと金銭感覚が似てるとか、こういうのをね30個書いていくんです。で、そうすると何がいいかっていうと、いろんな場面でいろん、男性ちょっといいなと思う人と会ったりするじゃないですか。で、その時に自分のスタンダードを下げないっていうか、ちょっとこの人と、この人いいなと思ったり、いい感じになってきてる人がいたとして、でもこの人のちょっとここが気になるなみたいなところがあったとします。で、そういう時にでも自分のスタンダードを持ってないと、でも、せっかくこういうふうに彼氏が作れるチャンスだし、自分が付き合ってから変えて、その人にのことを変えていければいいなとか、付き合ってお願いしたら変わってくれるかもとか、そういうふうな気持ちで嫌な部分に目をつむって関係性が進んでいってしまうことっていうのがよくあると思うんですね。だけど、やっぱり自分は人のことを変えることはできない。自分が、ここが嫌だな、ここがダメだなって気づいて、変わっていったり、その人にそういう気づきを与えることはできると思うけど、自分が、他人のことを変えることはできないと思うので、スタンダードを持つことで、自分を大切にできる、自分の価値観を大切にできるっていうか、相手のために自分を下げないようにできるっていうので、30個のリストをまず作りました。っていうのと、あともう一つは、仲いい友達2人と女子会をしてて、その時に教えてもらった本があるんですね。で、それが、春のレイっていう人のモテレっていう本なんですよ。で、これがすっごいしょうもない本なんです。これ多分当時の2000年代前半かな、2000ぐらいの、でも携帯小説とか、そういうのが流行ってた時に、の本なんですけど、なんか今で言う、YouTube のすごいしょうもないモテテクとか、そういうことなんです。でも、なんかこれを読んで、結構、バカにできないなっていうか、 やっぱり、なんて言うんだろう。仕事とかでもそうだと思うんですけど、これが正しい道じゃなくても、早く、物事が早く進んで、物事がうまく進んで、みんながハッピーになれる道っていうのがあったとしたら、こう、なんか自分が頑張って頑張って頑張って、その結果を得るよりも、なんかその別の簡単なトリックを使って、ふっとすぐ同じ結果を得ることができたら、そっちの方がいいじゃないですか。いいと思うんですね。自分がすごい苦しい思いをして、真正面から突入していくだけが正解じゃないっていうのに、すごい気づかされた本っていうか、そういうトリックって意外とバカにできないなと思って。っていうのはやっぱりこの世界、世の中に男性と女性がいる中で、やっぱりその男性性を持つ人に共通してることっていうのは、あるわけなので、まあそれを参考にするのは悪いことじゃないなっていうふうに気づかされた本でした。だから意外となんかそういうテクニックってバカにできないんですよね。っていうことを学んで、まあやっぱり楽になったっていうか、なんかやっぱそれを使ったらね、自分が苦しまなくても物事がいい結果に進むので、ちょっとなんか楽に恋愛ができるようになったかなと思います。で、あともう一つが、まあ、これは仲いい友達から言われたことなんですけど、と話してて、その子がね、私は付き合うか付き合わないかっていう時に、その人がもう最初から結婚できる人かできない人かっていうのを見て判別してるっていうふうに聞いたんですね。で、私はそれまで別に、なんか、結婚まで想像して付き合うっていうのはすごい、なんだろう、抵抗があったっていうか、別にそこまでまだ考えてるわけじゃないし、って思ってたんですけど、じゃあ、そういう気軽な関係が欲しいかって言われたら、絶対にそうじゃなかったんですね。別に結婚を本当にするかしないかは別として、結婚できる人かできない人かっていうのは、一つの基準として、持っとくのもいいかなと思って、そういう、それを聞いてからは、結婚できる人かできない人かっていう、メガネをかけて、判別というか 見るようになりました。っていうのが、彼と出会うまでに自分の心の中であった変化です。で、2021年の12月にバンブルっていうアプリで彼と出会いました。で、バンブルっていうのがどういうアプリか少し説明すると、まあ、Tinder とかと同じマッチングアプリで、スワイプいいなと思った人を、右だったかな、左だったかな、なんか OK の方にスワイプしていくと、で、お互いにマッチすると、チャットができるようになるっていうアプリです。で、Tinder とどういうところが違うかっていうと、まあ、これが私がバンブルがいいなと思った一つの理由なんですけど、お互いに、まあ、マッチするところまでは一緒で、ただバンブルは、そのチャットができるようになって、なっても、女の子からしか最初のメッセージができないんですよ。で、女の子が24時間かな以内にメッセージを送らないと、もうチャットができなくなっちゃうんです。っていうので、マッチしてからも、こう自分が本当にこの人とメッセージを送りたいのかっ ていうのを考える時間があるので、それに相手からどんどんメッセージが来なく来ずにこうじっくり吟味できるっていうのがバンブルのいいところでした。あともう一ついいところがありました、そういえばっていうのは、さっきの話ともちょっと関係するんですけど、自分がどういう恋愛をしたいのかっていうのを書けるところがあったんですね。書けるっていうか、こう選択肢で選べるところがあって、多分確かカジュアルな出会い、真剣な交際、結婚したい、まだ決めてない、まあそれかその選択肢をもう全く書かないかっていうのを書くことができたんですね。なので私はそのプロフィールのところに、真剣な交際か結婚できる人、あ、結婚したいっていうのを載せてる人をだけを見てました。でね、まあもちろんそれが本当のことじゃないかもしれないけど、まあ書かなくていいっていう選択肢もある中で、それを書いてるというか選んで表示させてるっていうのは、まあそこに対する工数をかけて、かけたっていうことは事実なので、まあそれは一つ、参考にできるのかなと思って見てました。で、12月のある日、電車に乗りながらバンブルを見てて、マッチしたのが彼ですね。すごい覚えてます。彼についてちょっとだけ話すと、まあ、さっきも言ったように、彼はアメリカ人で、軍の仕事で、日本に今住んでいます。で、軍で音楽隊の仕事をしていて、バンブルって職業も書くところがあるんですけど、最初そこにミュージシャンって書いてたんですよ。だから、あ、ミュージシャンなんだと思って、ま、見てたんですけど、会ってよくよく聞くと軍のミュージシャンだったっていう、ちょっと騙されたなって思いましたね、その時は。で、あとなんだろう、あ、どういうアメリカ人っていうのかなかっていうかというと、ジョージア州、フロリダの上の州出身で、お父さんとお母さんが2人とも外国人なんですよ。お父さんがハイチ出身で、お母さんがトリニダードトバゴ出身です。で、ハイチはフランス語というかクレオール語が、公用語なので、お父さんはネイティブではないんですけど、トリニダード・トバゴは公用語が英語らしいので、お母さんは、まあ一応英語のネイティブっていう環境で育ったみたいです。なのでね、まあそこから出会って交際に発展していくわけなんですけど、その元々過ごしてる家庭が結構アメリカナイズされてないっていうか、両親のカルチャーの中で育ってるので、結構ね、なんて言うんだろう、彼自身が外国のものに対する適応能力がすごくあるなっていう風に感じて、私が別になんかカルチャーショックというか、そういうギャップでって思うことがすごく少なかったです。それが理由でね、全然友達とか、周りの人とかに、悩みとかを相談する機会がなくって、本当に、日常で会う人と、まあ、そういう恋愛の話になった時だけ、あ、こういう人と付き合ってるよっていうような話をするぐらいでした。で、まあ、本当に土日、別々のところに住んでるので、だいたい土日だったり、まあ、週の真ん中あたりに会ってっていうのが、本当に1年あっという間に経って、すんなり、こう1年間の交際期間が過ぎていったっていう感じです。でね、11月、12月、ちょうど1年後、付き合い始めて1年後ぐらいだったかな、に、結婚、の話を私の方から持ち出しました。で、私は結婚の話を持ち出したっていうよりも、 その時ね、居酒屋でご飯を食べてたんですよ。で、ちょうど付き合って1年ぐらいだねってなって、今後のなんか2人の将来のプランとかどうするみたいなことを私が持ち出したんですね。っていうのは、まあ、もし結婚とか考えてる？結婚したいんだったら、まあ、お互い、同じ国の出身じゃないし、いろんな手続きとか、これから必要になると思うんだよねって。で、まあ、その手続きって、彼、仕事できてるので、ずっといるわけじゃないというか、もう、いる期間が大体決まってるんですね。なので、そういう手続きをするのって、まあ、なるべく早いうちから始めた方が、後々焦らなくて済むなっていうふうに思ってたんです。で、まあ、私はその時24歳で、もう少しで25歳になるところだったんですけど、まあ、別に今結婚してもいいなと思ってたんですね。今しなくてももちろん、来年とか再来年とかにしてもいいけど、別に今してもいいなとも思ったんですね。っていうことを彼に、提案したら、彼は最初は、まあ、まあ、半年後とか、1年後くらいには結婚できたらいいなっていうふうに言ってたんですけど、私の考えを聞いて、彼も、あ、別にそういう精神面というか、では、全然結婚してもいいと思ってるから、2人で、あ、じゃあ、結婚しようか、みたいなことになりました。だから、まあ、自分が、まあ、もともとね、私、自分からプロポーズしてもいいなと思ってたぐらいだったんですけど、自分のこう、意見っていうか、どういうふうに考えてるっていうのを、シェアするのは、すごく大事だなと思いました。やっぱね、相手の考えって理解したいけど、相手の心は読めないですよね。で、もちろん、自分の心も相手は読んでくれたら最高なんですけど、読んでくれないので、なんて言うんだろう、感情抜きに、こう、自分の思ってることを、これは別にプラスの感情、プラスマイナスの感情があるわけじゃないけど、そういう感情を抜きに、こういうふうに思ってるよっていうのを伝えるっていうのは、別に私が恥ずかしくなるわけでもないし、まあ、こういうふうに思ってるよっていうのを、シェアするのは、成功だったかなと思います。で、それが、まあ、11月の終わりか12月の頭くらいで、そこから、一応、プロポーズをしてくれて、冬休みに2週間くらい、彼の実家に旅行をして、で、2月に結婚を、の手続き、結婚届、婚姻届、を出すに至りました。でね、あともう一つ、私が25歳で別に今結婚してもいいなって思った理由が、結構これ友達から「ああ、私っぽいね」っていうふうに言われたんですけど、今結婚してもいい理由っていうのが、結婚してもしダメだったとしても、まあ、離婚別にしてもいいかなって思ったんですね。もちろん離婚しないっていうか、こう、二人が、ハッピーに、今の関係のまま、こう、何年先も一緒にいれたら最高だとは思うんですけど、もちろん全然違う二人の他人なので、二人ともやっぱり月日が経つにつれて変わっていくと思うんですよね、人として。で、それは本当に自然なことで、まあ、その過程の中でこう違う方向を見るようになるっていうのも、まあ、もちろん自然なことの一つだと思うんですね。だから別に離婚をすることが全然ダメなことじゃないというか、離婚をしても全く問題ないと いう価値観があったんです。だから別に、あ、今じゃあ結婚してもダメだったらまたその時考えればいいのかなっていうふうに思って、結婚をっていうのが、結婚を決意できた理由の一つ、大きな理由の一つでした。で、じゃあこれがどうスペイン語の話とかと関係あるのっていうところなんですけど、もろこの価値観ですよね。まあ、離婚がダメじゃないとか、別に今結婚してもいいんじゃないとか、あと、自分のスタンダードをしっかりまず考えて持って、人を判断していくっていうところとか、あとはまあこういうセックスの話をするの、まあ、2人の間でね、するのも恥ずかしいことじゃないよとか、やっぱり自分を大事にしてるからこそ相手を大事にできるとか、自分の価値観をシェアする。そのためにはまず自分がどういうことを考えてるのかっていうのを自分が言語化できるようになるっていうところは、まあ、もちろん、いろんな日常の中で出会う情報から学んだっていうところもゼロではないと思うんですけど、やっぱりスペイン語を勉強したり、スペイン語を勉強するためにいろんな見てる映画だったり動画とか、仲良くなった友達とか、現地でどういうふうに自分自身を表現してるかっていう、いろんな人を見たりとかっていう中で、培われた価値観とか人生観っていうところにすごくつながってるなと思います。っていうのはやっぱり、なかなか別に離婚してもいいと思ってるよって思う人って、普段の生活の中であんまりそういう考えに至らないんじゃないかなっていうか、そういう価値観を持ってる人って、まあ、少なくとも過半数ではないですよね。だけど、やっぱりいろんな価値観があっていいと思うし、私のこの考えを聞いて、あ、そうだねって思ってくれるとか、反対しないでいてくれる人はいると思うんですけど、なかなかこう自分の周りの意見から違う意見って生まれない？っていうのかな、なんて言えばいいかちょっと悩んでます今。新しい意見とか考えで、なかなか違うところからこれもいいんだよって教えてもらわないと、自分とか周りのから生まれてこないなって思うんですよね。というので、やっぱりいろんな世界を広げてくれた新しい価値観を提供してくれるっていうのが、まあ、スペイン語ももちろんそうだし、外国語を学ぶ醍醐味かなと思います。あとは私の場合は、その彼の両親が、まあ、2人ともカリビアン出身っていうことで、まあ、言語はスペイン語ではないんですけど、やっぱり通じるところがあるっていうか、文化とか、私が旅行で実家を訪れた時もびっくりしないで済んだっていうのが、まあ、ちょっとラッキーなことでした。はい、今日はこんなところかな。多分もう30分超えの、初めてこんなにポッドキャストのエピソードで長く喋ったかもしれません。どうでしょう。本当に全然、私の完全なプライベートエピソードというか、なので、ちょっと楽しんでもらえたか分かりませんが、 もしよかったらね、感想だったりコメントとかを、残してもらえると、あと、インスタグラムの DM などで教えてもらえると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。チャオチャオ。